まずはじめに今日皆さんと共に学びたい聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ書の15章を挙げていただけますでしょうか。ローマ人への手紙の15章の14節から21節までです。新約聖書ローマ人への手紙の15章14節から21節まで、新約聖書の287ページになります。お読みします。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。ただ、私がところどころ、かなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が、異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって、祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順に習っているため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた道からの力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから初めてずっと回って、イルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてあるから、ある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。以上であります。最近の近藤先生によるマルコの福音書のメッセージから、私たちが学んだことの一つに、正しい動機で私たちをなす必要があるんだ、ということを学んだかと思います。神様がご覧になるのは、私たちの行いよりもむしろ、それをなすときの動機であるんだ。どんな思いを持って私たちはそれをなすのかということ。それを、神様はご覧になっておられるし、それを私たちは自らが問わなければいけない。どんな思いで持って、どんな動機でそれをなしたのか。一見、正しいこと。一見、周りからは立派に見えるようなことを私たちはするかもしれませんけれども、それが実はどんな動機でなされたのか。それこそが大事だって。と言いますのは、私たち人間というのは、正しいこと、一見神様に喜ばれるようなことを、正しくない、また良くない動機でなすことができるわけですよね。例えば、皆さんが今日こうして礼拝に来てくださっております。けれども、神様がご覧になっているのは、皆さんのうちの誰が礼拝に参加しておられるのか、誰が大きな声で賛美しておられるのか、ではなくて、皆さんがどのような思いでこの礼拝に来られ、どのような思いでもって賛美を成しておられるのか、ということですよね。私たちは、あってはいけないことですけれども、例えば礼拝に来るということに関しても、私たちはいやいや礼拝に来ることもできます。ひょっとしたらある時には、神様に不平不満をこぼすために、礼拝に来ることだってあるのかもしれない。皆さんはいかがでしょう。今日の礼拝だけではなくて、いろんなこと、毎日朝起きて、そしてそれからいろんなことをして、そして家を出て、職場にあって、家庭にあって、学校にあって、長い一日を過ごして、それからまた夜家に帰られる。家に帰っても私たちは寝るまでいろんなことをしますよね。その間中ずっと神様に喜ばれる動機を持って全てのことを成しているっていうふうに言えるでしょうか。 私は朝起きてから寝るまで全てのことを神様に喜ばれる、そんな動機を持って全部のことを成したっていうふうに言えるでしょうか。なかなか私はそれはできないですよね。今日のこの聖書の箇所をご覧いただけますと、パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙であります。パウロはまだこの当時ローマには行ったことがありませんでした。パウロはローマの教会の人たちがどんな状態にあるのか、もちろん何人かの人は認識があったことがわかりますけれども、多くの人たちはことをパウロは知らなかったんです。噂ももちろん多少は聞いてはおりましたけれども、実際に行ったことがなかった、詳しく知らなかったけれども、そんなパウロがこんな風に始め書いておりましたよね。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しているんだって。会ったこともないローマのクリスチャンたちです。けれども、私は確信してるって。あなた方が善意にあふれて、いろんなことをすること。悪い動機でいろんなことをするってんじゃないんです。正しい動機でもって、いろんなことをすることを、私は確信してるって。すべての知恵に満たされていくことを私は確信してるって。また互いに訓戒し合うことを私は確信してるって。この当時、ローマの教会の人たちっていうのはもうすでにいろんな迫害がありました。また皆さんよくご存知なのは、この後もっともっとひどい迫害の中にこのローマ教会の人たちって入っていくわけですよね。ローマの人たちっていうのは、明らかに異教の教えの中にあったわけであります。いろんな迫害の中にあったわけです。そんな彼らがいろんな迫害の中にあって、本当に善意を持って、善意に溢れていますよね。良い動機でいろんなことをなすことができるかというと、非常に難しいですよね。皆さんもきっと経験があるかと思います。周りの人がいい思い出っていうんですかね、周りの人が皆さんによく接してくださったら、私たちがそれに対して良い思いを持ってそれに対して答えるっていうのは割と優しいかもしれません。けどもそうじゃなくって、周りの人が私たちに対して敵意を持って、ある時にはあからさまに私たちに対してこうよくは思えないようなことをされた時に、私たちなかなか善意を持ってそれに対して報いるっていうことができにくいですよね。もちろん私たちはそれであっても善意を持ってなそうというふうにはしようとするわけでありますけども、またいろんな迫害があったときに、いろんな虐げというのを私たちが経験するときに、神様なんでこんなことが私たちの周りに起こるんですかというふうな思いはきっと私たちの後に出てくることがあるかと思います。ちょうど私たちは先週そういったメッセージを岡田先生から聞いたわけですけども、神様に対して否定的に、神様に愚痴をこぼすように、なぜなんですかっていうふうなことではなかったとしても、私たちは神様どうしてこんなことが私のうちに起こってくるんでしょう、と神様どうしたらいいんでしょうって、そんなふうなことが必ず起こってくるはずであります。そんな状況の中にあっても、パウロが言うのは、彼らも全ての知恵に満たされていくって。その時には、すぐにはそのことに対する答えはなかったとしても、私たちクリスチャンは知ってますよね。全てが神様によって導かれてるって。神様はこのことを成して、間違いなく神様の見栄えを表してくださるんだって。また互いに訓戒し合うことができるって。この当時、もちろんローマの教会の人たちっていうのは、信仰的に見て年数から言うとまだ若いクリスチャンたちばかりでしたよね。信仰歴が30年も40年もあるって、いろんなことを通して成長させられているっていうクリスチャンがあまりいない状況であります。もちろんこの当時というのは特別な時代であったと思いますけれども、そんな まだ年数から見て若いクリスチャンたち同士がいて、お互いに訓戒し合うことができる。お互いに必要であれば戒め合い、教え合い、励まし合うことができる。共に成長することができることを、この私は確信してるんだって言うんです。パウロがまだ行ったことのないローマ教会の人たちに対して、なぜパウロがこんなことを確信することができたのかって言いますと、それはパウロはよく分かってたんです。ローマ教会だけでなくて、すべてのクリスチャンたちに対して神様は素晴らしい恵みを与え続けてくださっている。素晴らしい賜物を神様はすべてのクリスチャンたちに対して与え続けてくださっている。間違いなく救われているクリスチャンたちは成長していくんだって言います。間違いなく生きた信仰っていうのは大きくなっているって。そのことをパウロは確信しておりました。ですから、まだ行ったことのないローマ教会の人たちに対してこんなことを書くことができたんです。今日、私たちが皆さんと共に見てまいりたいのは、神様はどんな風な恵みを私たちに与えてくださったのかということです。私たちもこの日本という異教の国の中にあって、いろんな問題というのが起こるはずです。起こってきているはずです。いろんな励ましが必要になることもあります。私たちはそういった状況の中にあって、絶えず善意に満ちた行動で全てのことを成していく必要があります。いろんな問題が起こってくるときにどうしていくべきなのかということに関して助けが必要なんです。どんなふうに私たちが生きていくべきなのか、どんなことを目標として私たちは生きていくべきなのか、それについても私たちは明確な答えが必要なんです。そして私たちがその同じ基準を持って神様の御心という、神様の私たちに対して持っておられる願いというものでもって、私たちは互いに教え合うこと、戒め合うこと、励まし合うことが必要なんだって。今日、私たちはこのローマ書の中から、神様が本当のクリスチャンたちに与えてくださったその恵みについて、共に見てまいりたいと思うわけであります。それを私たちが知ることによって、あのローマ教会の人たちがそうであったように、私たちもこの異教の国、日本という中にあって、数えるほどしかいないクリスチャンたちでありますけれども、大きな影響力をこの日本という国の中にあっても、発することができるんだということを共に見てまいりたいと思います。まず第一、神様はどんなものを私たちに与えてくださったのか。神はすべてのクリスチャンたちに目的を与えてくださったということです。目的を与えてくださった。16節をご覧いただきますと、それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。というふうに彼は恵みについて教えております。神から恵みをいただいているって。そうですよね。確かに私たちは神様からたくさんの恵みをいただいております。私たち神様は命を与えてくださいました。健康も今日与えられております。家族も与えられている。生きるために必要なものも与えられている。霊的な交わりも与えられている。御言葉を通して神様がどれほど私たちのことを愛してくださっているのか。どんな思いで私たちを導いてくださっているのか。すべての必要を、最善のものを私たちの周りに与えてくださっていることを私たちは知っております。それらを数えたときに本当に数々の恵みで満ちております。それを否定する人はいないと思います。けれども、今日パウロがここで言っている恵みというのは、それとは違う恵みについてパウロはここで語っているわけであります。そうですよね。もう一度16節の始めだけ見てみますけれども、それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているんだって。パウロは一体ここで何を恵みとしていると思います？何をパウロはここで恵みとしているのかって。 パウロが言わんとしていることっていうのは、異邦人のために自分がキリストイエスの使い人、キリストイエスの使用人となっているって。それが自分に与えられている恵みだって言うんです。自分のようなものをあのイエス様が使ってくださる、用いてくださる。それが彼の言う恵みなんです。その当時、異邦人というのは、ある種の人たち、特に一部のイスラエル人たちからすると、異邦人というのは、永遠の滅びに至って当然の人間たちでありました。救われるべき価値のない人たちでありました。そうですよね。その当時のイスラエル人たちの教えの中に残っているのは、異邦人というのは、永遠の裁き、永遠の地獄の火の焚き火とするために異邦人を作られたんだって。そんなことを教える文章もあるほどだって。明らかに間違った見解なんですけども、そんな風な見解を持っている人たちがいたんです、その当時。けども、パウロがこれを教えるのは、私は異邦人のために、キリストによって用いられるって。異邦人を救うために、異邦人に伝道するために、私がキリストイエスに用いられている。これが恵みだって、パウロは言うんです。ローマ書の9章、今は開けませんけれども、その辺なんかをご覧いただきますと、パウロははっきりと自分自身の願いとして持っておりましたのは、自分の肉の同胞である、つまり同じ民族である、イスラエル人たちが救われることを彼は願っておりました。3節なんかには自分が滅んでもイスラエル人たち、この多くの滅びに向かっているイスラエル人たちが救われるんだったら、自分が永遠の地獄に行っても構わないって言うほどまでに彼はイスラエル人たちの救いについて熱心に祈り、また関心を持っておりました。実際彼は多くのイスラエル人たちに伝道してまいりました。けれども神様の御心というのはちょっとそれと違いましたよね。神様の御心では彼が特に異邦人に対して伝道する器として彼は召されました。そうでしたよね。彼は自分自身の持ってた願いとは違ってたんです。けれども彼はその異邦人のためにイエス様に用いられる、異邦人の救いのために自分が神様によって用いられる、そのことを素晴らしい恵みだというふうに証ししているんです。神様はパウロに対してこのようなご計画を持ってくださっておりました。けれどもそれは聖書が教えるのはパウロだけじゃないですよね。神様はここにいらっしゃる皆さんお一人お一人にもご計画を持っていてくださるんだ。すべての人には神様がしっかりとご計画を持っていてくださっているんだ。それぞれに賜物を与え、それぞれに働きを与えてくださっているんだって。ある人は会社の中で働くということ。ある人は独立して事業を営むということ。ある人は会社の中にあって、職場の中にあって、あ、すいません。ある人は家庭の中にあって、家族のためにいろんな働きをなすという、そういう中にあって。またある人は学校に行くことによって、それぞれいろんななすべきこと、いろんな働きがそこにあります。いろんな職業がそこにはあります。けれども、それらの働きの究極の目的っていうのは同じだったんです。究極の目的、それをパウロはこんな風に表現しています。16節の後半をご覧ください。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。これが実はパウロの言う究極の働きなんです。究極の目的なんです。神の福音をもって祭司の務めを果たすということ。もう少し後を見てみますと、それをパウロは説明しております。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。パウロは厳密な意味で 祭司ではありませんでした。けれども祭司の務めを果たしているんだって。そして彼の言うその祭司の務めというのは、異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためだって。ここで言うパウロが言うその異邦人というのは意味が二つだと思います。どちらを取るとか言っていうよりもどちらも含む意味だと思いますけども、一つはもちろんイスラエル人たちに対してそれ以外の民ということですよね。もう一つはまだイエス様を信じておられない、まだ救われていない人を指します。おそらくこの両方の意味でパウロはここで使っているんだと思います。聖書が教えるのは全てのクリスチャンは祭司だって、そう教えております。例えば第一ペ一箇所だけ聖書をお分けしたいと思うんですけれども、第一ペテロの2章をご覧ください。2章の5節から9節までを見たと思います。新約聖書の416ページになります。新約聖書の416ページ、そこをご覧いただきますとこうあります。新約の416ページ2章の5節から、あなた方も生ける意志として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい、ということで、あなた方つまりクリスチャンたちは聖なる祭司なんだって。その当時祭司というのは生贄を通して生贄を用いることによって神様に捧げ物を捧げておりました。今この時代にあって私たち全てのクリスチャンは祭司だって言うんです。私たちは本当は私たちのうちにある罪が原因で清い神様と交わることができませんでした。神のその完全な清さのゆえに罪ある私たち人間とは交わることができなかったんです。そしてそのために用いられたのが生贄ですよね。今私たちが生贄を捧げないのはあのイエス様がその完全な生贄としてご自身の命を捧げてくださったからです。私たちはイエス・キリストというその生贄のゆえに、贖いのゆえに私たちはいつでも神様と交わることができる。私たちも神様に今生贄を捧げているんです。霊の生贄を、それは賛美であったり祈りであったり私たちの献身の思いであったり、また神様に対する感謝であったり、また献金であったり、また礼拝であったりするわけです。続く6節からご覧いただきますと、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとり礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといのですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司ってありましたよね。王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためだって。ここにもありましたよね。私たちは何のために選ばれたのか、何のためにその王である祭司となったのか、清い民とされたのか、神の所有とされたのか、それはあなた方を、つまり私たちを闇の中から、罪という闇です、どこに歩んでいいかわからない、どっちに進んでいいかわからない、そんな闇の中にいた私たちを大きな光を持って作り出してくださったあのイエス様の素晴らしい御業を私たちが述べ伝えるためだったんです。そのために私たちは今 選ばれ、救われ、今このようにして生かされているって言うんです。それが祭司たる私たちの務めだって。今日のこのローマ書の15章に戻っていただきますと、祭司はもちろん神に仕えるものでしたから、さまざまな働きをしました。神殿の中の掃除というのもそうでしょう。けれども祭司の一番の務めというのは、その捧げ物を捧げるということであります。捧げ物って一体何なのかって、もう皆さんよく分かってございましたよね。それは異邦人であります。まだ救われていない人たちを、私たちは本当に神様に喜ばれるものとして神様のところに持っていく、携えていく、それが私たちの務めだったんです。パウロはこの16節でこんな風に話しております。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。祭司の務めを果たすために必要なのは神の福音だって。イエス様が私たちの罪のために死んで蘇ってくださったということ、私たちには素晴らしい希望が与えられているんだということ、その福音を彼は携えて祭司の働きを出すんだって。今も同じです。私たちが祭司としての務めを果たすために必要なのは、この神の福音です。福音を語ることなしに、その前に、福音をまず私たちが知ることなしに、信じることなしに、その働きを成すことってできませんよね。救われることなしに、私たちが神に喜ばれること、神の前に働きを成すことなんてできません。そして救われた後は、この福音を私たちがしっかりと理解することによって、しっかりと語っていくことによって、私たちはその本当の働きをなすことができるんだって。ですから皆さんに特に覚えていただきたいのは、皆さんがどのような会社にお勤めていよう、お勤めになっていようと、どのような状況の中にいようと、私たちはその単なるこの会社の利益のためだけにそこに使わせているんじゃないんだということ、その中にあって私たちはどのようにして福音を語っていくのか、どのようにして私たちは霊の生贄を捧げていくべきなのか、それが大切な大切な務めとして与えられているんだということであります。ですからぜひ職場にあって、家庭にあって、学校にあって、自分が今何のために使わされているのか、自分が今どうすることによって今私の周りにいる、まだイエス様をご存知でない人たちのために、少しでも福音を語ることができるのか、少しでも彼らが教会に対して、福音に対して前向きになってくれるのかって、そのために私たちはいろんな一言を成していくことが必要なんだって言うんです。まだ神様は、私たちクリスチャンに、誇りを与えてくださいました。これが2番目のことであります。誇りを与えてくださった。17節をご覧いただきますと、それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているんだ。そうパウロは教えます。かつての私たちは神様に作られておりながら自分自身のために生きておりました。自分の欲望を満足させるために、自分の願いを叶えるために、少しでも自分の夢に近づくために。そしてこの世の多くの人たちは自分自身のために生き、そして自分の願いを最優先するために、自分の今の環境をある人は嘆き、悲しみ、恥じている方もいらっしゃると思います。全員が全員そうだというわけではないですけども。なぜ自分のその状況を悲しむのか、なぜ自分の状況を恥じたり、失望したりするのかって、自分の思い描いている理想とその現実とが違うからです。自分はこうでありたい、自分はこんなものになりたいけれども、その自分の現実がかなりそれとは違っているからです。 それに対して失望したり悲しんだりするわけです。ある人は自分なんか生きていても生きててもどうしようもない、自分の代わりなんていくらでもいるじゃないかって、自分には学がないから、自分には何々がないから自分はこんなことしかできないんだって、自分の今の環境を今の状況を嘆いていらっしゃる方々もいらっしゃいますけども、パウロはそうじゃなかったって、しっかりと誇りを持って彼は歩んでいたって。ある人は思うかもしれません。パウロは誇りを持って当然だって。だって彼は多くの人が羨むようなものを持っていましたよね。彼はその当時の人たちからすると非常に多くの人が羨むようなそんな状況の中で生まれ育っておりました。だからパウロは誇りを持っていたんでしょう。そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、パウロはそうは思っていませんよね。17節をご覧いただきますと、神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているんだって。彼は何一つ彼自身がかつて持っていたもの、この世の人たちが価値あるものとして認めているもの、それを出してきて、私はこんなんだから誇りっているんだって。私はこんなんだから誇りを持って生きているんだって。満足しているんだって。とは、言っていないですよね。パウロはよく知っておりました。自分という人間が何のために作られたのか、誰によって作られたのかということ。自分という人間が今こうして生きている、それはなぜなのかということをパウロはよく知っておりました。自分自身の力で生きてるんじゃない、まして自分自身のその力でこの地上に生まれてきたんでもない。パウロはしっかりと自分を作り、自分を持って神様の栄光をなそうとしているその目的を知ってたんです。ですから周りの人がどんな風に自分を見ているのか、周りの人が自分をどんな風に評価するのかっていうことは彼には関係なかったんです。この地上で自分に対する評価が上がったからといって、それが何になるのかって。この地上でいくら多くの宝を積んだからといって、それが一体自分に今命を与え、自分を今こんな風に導いてくださってる、良いもので満たしてくださってるその神様から見たときに、それが一体何になるのかって。神様が今の自分をどのように評価してくださるのか、神様が今の自分を喜んでくださるのかどうか、それこそが彼の関心だったんです。そんな神様に自分は仕えることができるようになった。それが彼の誇りでありました。私たちも同じです。神様に仕えることができるようになってから初めて私たちは神様の前に価値あるものとなったんです。私たちは皆さんお一人お一人に与えられている働きがどのようなものであろうと、この働きっていうのは神様が与えてくださったんだっていう、その誇りをぜひ持っていただきたい。もし神様が皆さんにそんな見心を持っておられなかったら、今の皆さんのその状況っていうのはあり得ないんです。神様が今皆さんにその仕事を、その働きを、その環境を与えてくださっているんです。ですからそのことを誇りを持って歩んでいただきたいと思うわけです。じゃあその誇りを持って歩むっていうのは具体的にはどうすることなのか。具体的にはどう生きることが私たち誇りを持っているものの歩みなんでしょう。誇りを持っている人っていうのは、まず自分にそういう、こう、働きが与えられていること、自分はこんなことができるんだっていうことを、喜んでそれをしますよね。喜びっていうのが、その人のうちにいつもあるはずです。パウロは神様の奴隷であるということを、 喜んでその言葉を使いました。神のしもべであるということを喜んで表現しました。こんな自分が神様によって用いられているって、こんな自分を神様は使ってくださるって、それが彼の喜びでありました。また感謝も彼にはありました。そうですよね。満足もそうです。そして一番やっぱり私が思う誇りを持っている人の歩みっていうのは、やっぱりこの妥協しないっていうことだと思います。そうじゃないでしょうか。誇りを持っている人っていうのは、別に聞く耳を持っていないわけじゃないですけども、簡単には妥協しないんですよね。プライドを持っている、誇りを持ってそれほどしてたら納得のいかないことが起こったら、それで諦めようとしないんです。よく言われるのは陶器師の建屋がそうですよね。素晴らしい陶器ができたって周りの人は言うんです。あ、素晴らしい出来ですねって、こんなに素晴らしいものがあって、周りがいくら高く評価しようと本人が気に入らなかったら、その陶器師はどうします？皆さんよくご存知ですよね。その陶器をもう割っていくんです。誇りのある人ってそうですよね。妥協しない。私たちも誇りを持ってクリスチャンとしてこの地上で生きていくとするならば、妥協しないことです。周りの人はこう言うけど、周りの人はそんながむしゃら嫌なんでもいいんちゃうのと、毎週教会行かんでもいいやんと、これぐらい我慢しときいいやと、そういうふうに言われることがあったとしても、本当に誇りを持って生きているクリスチャンではそうじゃないですよね。少しのことでも妥協しない。だってそれが神様に喜ばれないことであるからです。神様を悲しませることだからです。そして私たちがそこで妥協することによって何が失われるかというと、神様の証が失われるんです。伝道する機会をそこで失ってしまうのかもしれません。自分がクリスチャンだということを証する機会がそこで失われるかもしれません。私たちは神様が自分にしてくださったその大きな愛に感謝してるんだって、そのことの証として私たちは日曜日を捧げ教会に集まるわけです。いろんなことを喜んで神様に捧げていこうとするわけです。けどもしそこに私たちが妥協があるなら、周りの人は思いますよね。あの人の神様に対する愛ってそんなもんか、あの人の神様に対する感謝ってそんなもんかと。神様の恵みも愛もそこで損なわれてしまう。いかがでしょう。私たち本当に誇りを持って毎日毎日生きてるっていうふうに言えるでしょうか。いろんな時に妥協してしまってはいないでしょうか。喜びや満足を、感謝を失ってしまってはいないでしょうか。神様は私たちがしっかりと誇りを持って生きるようにしてくださっているんです。そして第3番目、私たちは見てまいりたいのは、神様はここにいる私たちにそのように生きる目的や素晴らしい誇りを与えてくださっただけでなく、そのような働きをなすための力をも与えてくださった、そう御言葉を教えます。力を与えてくださった。18節19節を読みますけれども、私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました、というふうに教えております。パウロが言うのは、私はこのイエス様が私に対して成してくださったこと以外に何かを話そうなどはしませんって。パウロがずっと伝道の時にしたことっていうのは、神様が自分に対してしてくださった、そのことを一つ一つ語っていったんだって。神様が自分を どんな風に憐れんで恵みを与え続けてくださったのか、神様が自分を救うために何をしてくださったのか、イエス様の十字架とそのイエス様の復活、そして今私たちを導き、私のために取り出しをしてくださっているということ、それが彼のメッセージでありました。それ以外にはパウロは話さなかった。そしてイエス様はどんなことをしてくださったのか、どんな風にその技を出してくださったかというと、こうありますよね。キリストは言葉と行いにより、イエス様のその語られた言葉とイエス様のその出された行い、それが用いられて多くの人が救いに至りました。イエス様の言葉、今私たちが2000年前に戻ってイエス様の語られた言葉を直接この耳に聞くことはできませんけれども、非常に私たち感謝なのは、この福音書がそうですよね。特にイエス様が語られた御言葉を私たちは詳しく正確に見ることができるんです。それもたくさん、その当時の11人弟子たちっていうのは別かもしれませんけれども、それ以外の人たちっていうのはイエス様と同じ時代に生きてはいても、なかなかこれほど多くのイエス様のメッセージを聞くことでできなかったですよね。それもこれほど多くのイエス様のメッセージを細かく正確に知ることってできなかったと思います。それが今私たちには与えられてるんだって。この御言葉っていうのは神の霊感によって守られています。一言一句神の言葉ですよね。誤りのない、それが今私たちには与えられてるんだって。また2番目ご覧いただきますと、印と不思議をなす力によりというふうにあります。イエス様はその当時いろんな印や奇跡を持ってご自身のその語る御言葉が、ご自身のメッセージが正しいものであるということ、誠の神様からのものであるということを証ししました。今私たちの周りにそのような印が、神様からの印が、奇跡があるかというとそれはありませんけれども、今私たちには新約聖書が与えられていますよね。旧約聖書、新約聖書、両方が神の御言葉であります。完成された御言葉があるんです。そしてそれによって私たちはこの語られている御言葉こそが誤りのない神の言葉であるということを証しすることができるわけです。ここに皆さんお一人お一人この御言葉をお持ちです。そして第3番目に、御霊の力によってというふうにありました。イエス様がなされたその働き、それは御霊の力によるものでした。ある時には間違いなく御霊の働きがあったことを、御言葉、聖書を教えておりますけれども、今日のこの御言葉の特に16節の後半をご覧いただきますと、こんな言葉もありましたよね。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によってという言葉がありましたよね。聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる、そのようなことをするためだって。ノンクリスチャンの人の救いには聖霊の働きが、体がそこにあるんだって言うんです。今皆さんお一人お一人には聖霊が与えられております。聖霊の内住が与えられております。それらを私たちが見ていきますと、すべて与えられているんだって言うんです。イエス様のなされたその言葉も行いも御言葉も、そして聖霊も、すべてが私たちには与えられているんです。私たちはその働きをもう十分になすための必要なものすべてが与えられているんです。問題は私たちが、はい、わかりました、神様って。じゃあそれを携えて私は出ていきますって、大胆にこの地上で神様に仕えていきます。神様どうぞ私を用いてあなたの福音を語らせてください。 どうぞ私の周りにいるまだあなたを知らない人たちに対して福音を明かしする機会を与えてくださいって、伝道するチャンスを与えてくださいって、そう言って出ていくかどうかです。私たちはいかがでしょう。いついかなる時も1年365日1日24時間ずっといろんなことをなすときに、その究極の目的、そのことを通してイエス様を信じる人が少しでも起こされるようにということを願いつつ、そのことをしているでしょうか。家族の中にまだイエス様を信じていらっしゃる方がいるときに、家族とのその会話の中で本当にその人が少しでも神様を信じることができるように、福音に対して前向きになるような言葉を私たちは発しているでしょうか。職場ではいかがでしょう。学校ではどうでしょう。なかなか私たちある時には、例えばいろんな伝道集会であるとか、ある人を教会に誘った時っていうのは、語る言葉にしてもなすことにしても、一つ一つ注意して、なんとかこの人が救われるようにっていうふうにするかもしれませんけども、毎日毎日行ってるその職場や学校や、また特に家庭の中にあっては、なかなかそのことをいつもいつも注意していくことが難しいですよね。家の表にいたらそうであっても、家にいたらやっぱりつい気が緩んでしまって、いろんな愚痴をこぼしてしまったりっていうようなことがあるかもしれません。けれども、私たちが覚えなければいけないのは、その愚痴を話すことによってそれを聞いた人たちがどんな風に思うかです。救いにますます近づいていくのか、遠ざかっていくのかって。また私たちはいつも誇りを持っていろんな働きをしているかです。自分に与えられた務めを全うしているかどうかです。教会の中の奉仕ももちろんそうですけれども、職場の中にあって上司から託されているその働き、周りの人から頼まれていること、ご近所付き合い、いろんな関係、その中にあって私たちは本当に誇りを持ってそれをしているからです。喜んで感謝してそれを成していっているからです。また妥協しないでそれらを一つ一つを行っているかどうかです。またあまりの働きの多さや忙しさ、またことの重大さに怯えてしまって消極的になってしまってはいないかどうかです。私たちは神様がこの働きをなしてくださるって言ってますよね。私たちは用いられる道具です。私たちに必要なのは、本当に神様の前に自分を用いられることを願って、積極的にいろんなことをしていくことです。出ていくことです。それを私たちがなすときに、大きな働きを神様を成してくださるんです。実際ローマ教会がそうでしたよね。この手紙が書かれてほんの10年20年後、まあ、20年近く経った後、ネロという皇帝がローマの皇帝につきました。彼はクリスチャンに対してたくさんの迫害をなしましたよね。何人のクリスチャンたちがそのネロの迫害によって命を失ってしまったのか、殉教していったのか、何十万人あるいは100万人以上の人たちがそのネロの迫害によって死んでしまったと。今もローマに行くと地下に墓地があって、そこに多くの人たちのクリスチャンたちの亡骸が埋められていました。今はもうその遺体は取り除けられて穴が開いてるんですけども、本当に大きな地下墓地がそこにあります。ガイドなしにそこに行ってはいけないと。というのはあまりにも入り組んだ迷路がそこにあるから、知らない人がそこに入ってしまうと迷ってしまって出れなくなってしまうんですよね。そんな広い地下墓地があるんです。 足元から高さは2メートルぐらいまでずっと遺体がこう横向きっていうんですかね、一番こう通路からするとこう面積を取ることのないような感じで埋められているけど、埋められていたわけですけども、たくさんの遺体がそこにあった。その当時コロシアムでは腹を空かせた野獣とクリスチャンとの戦い、野獣に一方的にクリスチャンたちが殴り殺しにされる、それを多くの人たちが喜んで見てた。その当時公然ネロの庭は夜も明るくて遠くからでもその位置が分かったと言います。それはクリスチャンたちの口から歴性という、まあ、レンガの石なんですけども、燃える性質があって、それが口から突っ込まれて多くの人が息絶えてしまったけれども、その息絶えてしまったその後の遺体をネロは木に縛り付けてそれを燃やし続けた。その明かりが毎日毎日ネロの庭を明るく灯してた。多くの人がそんな迫害によって命を落としていくわけです。けれども考えてみれば、その迫害で命を失っていったその殉教者の多さが、その当時のクリスチャンたちの信仰っていうのを明らかにしてくれてますよね。彼らは妥協しなかったんです。彼らはその迫害の中にあっても大胆にイエス様を明かし続けたんです。そして彼らはそんな中にあっても喜んで満足をして毎日を過ごしていったことでしょう。だから大きなインパクトがあったんです。それからわずか200年もしないうちに、あのローマ帝国がキリスト教を国教として認めるようになった。間違いなくそこにあったのはローマ教会を中心とする多くのクリスチャンたちの生きた信仰であります。生きた証を神様が用いられた。私たちもこの異教の国日本という中にあって、大胆に神様を証ししていくなら、しっかりと与えられた目的を忘れることなく誇りを持って生きるなら、必ずそこに大きな力が働いて多くの人が救われるんです。私たちの愛する家族や友人たちが救われていくんです。ぜひそのことを覚えて日々神様を明かしするものとなっていただきたいと思います。最後に一言お祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、神様が素晴らしい恵みを、務めを私たちに与えてくださいましたこと、心から感謝申し上げます。神様、どうぞこの浜田の聖書教会のお一人お一人を主が導いてくださり、励ましてくださいますように。神様が与えてくださったこの素晴らしい賜物を用いて、私たちが大胆にこの日本にあって神様を明かしていくことができますようにお与えください。お一人お一人を神様が導いてくださることを心から期待して、尊い主イエスの名を通してお祈りします。アーメン。